プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。人間が最低限持っていなければならない3つの要素、皆さん答えられるでしょうか。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組ではプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は野村克也監督の座右の銘、人間が最低限持っていなければならない3つの要素の深すぎる眼畜という記事です。こちらの記事はですね、野村監督の番記者だった加藤博さんの著書砂まみれの名将野村克也の1140日という本の内容を一部抜粋して作った記事になりますね。で、野村さん僕本当に大好きでですね、本当に面白い方だったし、書かれている本の内容、残されている言葉、どれも本当にためになるというか面白いんですよね。うん。で、やっぱその言葉の方だっていうようなイメージがあるのかなと。本当にこちらがハッとするような言葉をたくさん残されていて、それがこう、なんていうんですかね、仕事とか、人生とかそういうのを考えた時に、あ、野村さんってこういう表現をするんだっていうのをはっと気づかされる、そういう要素があるんですよね。で、この記事はですね、野村さんがシダックスという企業チームの監督に転じられた時に、こんなことをやったんだよというのを紹介しているところになります。それまではね、ずっとプロで仕事をされてたわけですけれども、2003年からアマチュアの世界に転じて、で当時は野村さんってのはもう終わった人だねなんていうふうに言われてたわけですけれども、ところがどっこいね、そこからその後には楽天のね担当としてまた球界に戻って、プロ野球に戻ってこられるわけですけれども、このシダックスでいた時にも大活躍しているんですよね。で、この時に野村さんが大事にされてたというのが、昼間の練習はもちろんなんですけれども、夜のミーティングだったっていうのがこの記事のポイントになってます。プロ野球をする人っていうのはスポーツエリートですよね。ここではアマチュア野球なわけですけれども、野球をやる人たちっていうのはもう子供の頃からスポーツ万能で、いろんなところで注目されて、そういう人がプロ野球に行ったり、もしくは強豪のアマチュアの野球チームに入ったりというような世界だと思います。で、その中で、そういう人たちに対して野村さんがどう接していたか、でそこで接していた接し方というのが、やっぱりミーティング、全員集めてですね、夜に座学をすると。でそこで野村の考えっていうですね、オリジナルのテキストを配布してみんなで勉強するというのを一生懸命やったそうなんですよね。で、これをやるかやらないかで選手たちの力、チームの力、これが全く変わっちゃうということを野村さんはよく知っていたわけです。だから野村さんの指導するチームというのはどれも強かった。面白いですよね。野球を教えるんじゃなくて、野球に対する考え方を教えているんです。野村の考え、このテキストにはですね、まず最初にお断りって書いてあって、こう書いてある。この野村の考えは不器用な二流選手の話、へりくつと思う人、興味のない人はご遠慮ください。いやー、だから野村さんっていうのは王とか長島とか、そういう、本当に今でも知る人が知らない人がいない、そういう選手たちと同じ世代で活躍した、大選手なんですよね。記録の上でも大選手ですし、しかも捕手というキャッチャーという非常にこう必ず毎日毎日試合に出るのに、 あの球を受け続けるってですね、非常にこう労力のかかる大変なポジションでありながら首位打者であったり、あのすごい記録をいくつも残されているんですよね。まあ、それなのに自分を不器用な二流選手っていうふうに言うと、でまあ確かに王長嶋そういう選手に比べると野村さんっていうのは花がないと言われたこともあるんですよね。でそのことを腐るのではなく二流選手というような言い方で表現する、まあ、これがね野村さんの考え方の味なんですよね。例えばあとこういうことを話します。我々の一日の中心軸は仕事です。仕事なくして人生は考えられません。我々の仕事は結果至上主義の世界です。いい仕事をする、いい結果を出す、そのためには技術だけを磨こうという取り組みだけでは上達や進歩、成長は望めません。専門家意識を根底に持つことによって知識欲や探求欲が旺盛になり、専門家として恥じない人間形成をしていくようになると思うのです。野村の考えが示す通り、野球を掘り下げていろんな角度から見ていくと野球の奥深さが分かり、いい結果を出すためのいろんな方法があることに興味が湧いてきます。そんな見方もあるのか、奥が深いなぁと感じるはずです。だから野球を100年以上経っても人の心を捉え感動を与えるのです。真の難しさを体験して通過しない限り本物や一流にはなれません。仕事は元来厳しいものです。地平道を吐くほど心身を鍛え、いい結果を出すために苦悩し、そこから這い上がったものこそが本物の一流なのです。チームの鏡となり人間味を感じる人間であってほしいものです。努力らしい努力をせず天性だけでいい成績を残している選手なんて魅力もないし、チームにとってもありがたくありません。こういう言葉、選手たちはね、聞いたことがなかったんだと思うんですよね。誰もが前のめりで聞き入って必死にメモをしていた。学校の授業なんていつも寝ていたし、野球の成績が良ければみんなに褒められた。まあそういうスポーツアスリートたちばかりですけども、その人たちが思わず前のめりで聞き入ってメモを取ってしまう。これがね、野村さんの言葉ですよね。専門家意識を持て。天性で仕事をするな。まあ、このあたりなんかもね、スポーツエリート、野球選手には響くと思いますよね。野村さんって野球について本当に詳しい。野球選手として一流なのに、野球の評論家としても一流なんですよね。これは当然じゃないんですよね。野球の評論家として一流になるにはいろんなことを調べなければいけませんし、勉強しなければいけない。天性だけでは絶対に無理です。先ほどの言葉のように、地平道を吐くほど鍛えている。苦悩している。だから、評論家としても、専門家として一流になってるわけなんですよね。そうすると当然ですけども、野球も上手くなる。だからもう本当に野球に全てをかけてるわけですけれども、それは自分をトレーニングするということではなくて、プロフェッショナルとして野球に関わるということにおいて野村さんというのは卓越しているということが、まあ、さっきの短いセリフの中にも詰まってると僕なんか思うんですよね。それでタイトルの人間が最低限持っていなければならない3つの要素、この野村さんの座右の銘として知られてるんですが、次の3つです。節度を持て、他人の痛みを知れ、問題意識を持て。節度を持て、やりすぎちゃいけないっていうことですよね、一言で言うと。でも節度だ、これはね、まあ例えばたくさんのお金を持つこともありますよね。スポーツでも仕事でも大成功を収めた人っていうのはやりすぎてしまう、身の丈にを超えたですね、物を買ってしまったりとか浪費をしたりとか、まあ、そういうことも節度を持てっていう言葉に入ってる気がしますね。他人の痛みを知れ、これもね、いわゆるエリートと言われている人は他人の痛み分かりませんよね。常に強者、常に勝利者、常に成功者、そういう人って敗者、負け犬、そういう人たちの気持ちって分からない恐れがありますよね。他人の痛みを知れ、これは
ね、このアマチュア野球に転じた野村さんなんかはその時にある種の痛みっていうのを体感されてたんじゃないかななんて思います。問題意識を持て、もう本当にこの言葉につきますよね。問題意識を持てるかどうか、つまり今の自分に対して疑問を持てるかということですよね。例えば野球でリーグ優勝した、日本一になった、でも野村さんはそうに満足しない、常に問題意識を持つ。本当に優勝してよかったのか、本当にこれは日本一と言えるのか、まあ、そういう問題意識を常に持っているわけですよね。やったー、嬉しい、そこで止めない。まあだから常にね、解決すべき課題っていうのはみんな持っているわけですけれども、まあやっぱ自分で自分を褒めたいというかね、慢心するっていう人も多いと思いますし、まあどこかね、そういう時間も非常に大事なんじゃないかなと思うんですが、問題意識、まあこれをやっぱり常に持ち続けるということも、まあ非常に重要だと。で、これが人間が最低限持っていなければならない3つの要素なんだと、野村さんが言ってたということなんですよね。これね、また持っていなければならない3つの要素っていう言い方も僕好きなんですよね。これ日本語として短くすると、人間が最低限持つべき3つの要素っていう言い方になると思うんですよね。で、言葉に非常に敏感だった野村さんがこれをもうちょっと短く言いやすくしたいと思ったと思うんですよ。でも持っていなければならない3つの要素っていうふうにしてるんですよね。だ、持つべきっていうふうにしちゃうとすごく上から目線な言葉に感じませんか。人間が最低限持つべき3つの要素、こうすると俺は持ってるけどお前らは持ってないだろう、持つべきだぞ、なんかそういう言葉のニュアンスが出てきちゃう気がするんですよね。でも人間が最低限持っていなければならない3つの要素っていうふうな言い方にすると、これはそのなんかやった方がいい、やれっていうのではなくて、この3つがないと恥ずかしいぞ、この3つを持っているというのが、まあ、人間として当たり前のことだぞ、まあ、そういうなんか同じ目線のメッセージに聞こえますよね。まあ、僕はそう思ったんですよね。ここら辺の言葉の扱い方が、いやもう編集者も裸足で逃げ出すというか、僕なんかももうヒリヒリしますね。本当にずっとこのことを考え続けているからこそこういう言葉遣いになっているのかななんて思います。加藤浩さんのね、砂まみれの名称というこの新潮社の本も、まあ、こういう言葉が満載でして、野村ファンはもう必読の本ですし、あとまあ仕事のヒントが欲しいなんていう方にも非常におすすめです。とても面白いので、まあ、まずはね、プレジデントオンラインでこちらの記事ご覧いただいて、まあ、それでもっと読みたいなと思った方はご本をご覧いただくといいのかなと思います。ということで今回は野村克也監督の座右の銘、人間が最低限持っていなければならない3つの要素の深すぎる眼軸という記事を取り上げてご紹介しました。また次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス、イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題。 audiobook.jp